Come on, Smokies.
じゃあ後半戦よろしくお願いします。
お願いします。すみません、ちょっとそんなに笑いもない話なんですけど大丈夫ですか？このまま行って後半もっとこってりしてきますけど
結構アカデミックにな
っちゃいますけど、はい、本当にちょっとこれもね、チラ見せだけ。これなんか来年から台湾で公開されるドラマらしいんですよ、う
ん、この部位結構いい内容でした
ね。なんかね、すごいお金かけてるんですって。なんか大きい出資も入ってるし、はい、あとクラウドファンディングでもお金集めて、すごい大々的な、ね、ロケを観光して、ちょっとスタイリッシュな感じですよね。うん、いつちょっと日本でいつ見れるのかわかんないですけど、まあ、はい、お金かけてやってるから必ず見れると思うので、期待してるんですけど。ということで、進めてまいります。はい、これで、
これなんていうの？
都市計画。都市計
画。都市計画。
まあ、日本が台湾を、まあ、占領というか統治してた時代、まあ、当然日本の都市計画っていうのが行われるんで、まあ、そういった切り口で日台関係をまた紐解いていこうかなと思うんですけど、はい、ちょっと飛ばしました、はい。で、先ほどちょっと建物の時に説明したバンフォアっていう台北の起点みたいな街はここです。すぐ、だから次の段階ですね、東側行って、その次の段階で発展したのがここ、はい、この電車のマークのところが今の台北駅です、うん、その下ぐらいで、総督側のこのど真ん中で、もともと、今もうないんですけど、ここには城壁が建ってました、清朝時代の、清末期に。清はもともと、台南を中心に統治をしてたので、台北っていうのは遅れてやってきてるんですよ。で、新末期に城壁を建てて、はい、門を5つ建ててます。これ北門、東門、南門、はい、湘南門っていうちっちゃい南門があって、西門っていうのがあります。西門って、まあ、ちょっと行ったことがある人だったら分かると思うんですけど、西面って呼ばれてるところで、まあ、一番繁華街ですね。
うん、日本、東京で言ったら渋谷みたいな。
まさに渋谷って感じだと思います。若い人が多くて、本当に渋谷みたいなところ。
はい、
で、このなんで青くしたかっていうと、他の赤いところは全て一応この修復とかしてるんですけど、全て清朝時代の門がも、まあ、残ってるんですね、はい、壁はないけど、城壁はないけど門は残ってる。ただ西門だけはなくて、今こういうモニュメントみたいなのがあるだけなんですよ。で、実際にあった場所からちょっとずれたところにこれが置いてあるだけで、それなんでかっていうのをちょっと紐解いていきたいなと。で、この映画って分かります？
張雲芳
お
大好きですよ、これ。
超ユンファ。あ、わかります、映画。
わかりますよ。
これガンアクションの、はい、ジョン・ウーガンアクションの、
そう
一番最初の、まあ、最初であり代表作だと思いますけど、
二丁拳銃、
すごい。男たちのバンカーっていう映画がこうあったんですけど、
香港ルノワール。
そう、はい、だこの男たちのバンカーがあったから、ニコラス・ケイジのフェイスオフもあったでしょ。そうでしょ。
そういうことじゃな。
そう。
自分らしく。
でね、このシーンって、まあ、これ基本的に香港映画なんですけど、うん、このアクションガンアクションのシーンがあったのは台湾なんですよ。香港にいたチョウ・ユンファが、まあ、しのぎというかお仕事で台北に来てて、その時に、
なるほど、
この新聞に自分の親友がはめられて投獄されたっていう記事があって、はい、うん、それを見て復讐するために、うん、台湾マフィアのところに行って、あのガンアクションっていうのが流れなんですけ ど、
なるほど。
で、まさにこの裏、ここがシーメンの街なんですよ、
はい、
さっきの西門っていうのはまさにここにあったっていう。
ああ、なるほどなるほど。はいはいはいはいはいはい。
でちょっとさっきの張勇飯のところからカメラを右側に振ると、
はい、
台北
渋谷立教みたいなイメージだね。
そうですね。大門町、正門町って書いてある、はい。もうちょっと右に行くと、
はい、
この歩道橋がバーッとあって、
はい、
ここに箱みたいなのがあって、これちょっと真横すぎてわからないんですけど、
はい、
めっちゃぼやけてますけど、ここに5って書いてあるんですよ。でここにある文字が書かれてるんです
けど、はい、
別の写真にします。映画の写真じゃなくて。
はい、
もうちょっとアップします。これさっきの歩道橋、
はい、
ちょっと太さが変わってるのは、おそらく太い方が古くて、
うん、
片側取ったんだと思うんですけど、あの男たちのバンカーの時代には数字残ってあって見えにくいんですけど、中華商場って書いて、
はい、
中華は中華の中華ですね。で、商いの場所、
はい、
中華商場っていう建物の5号館ってことです、
はい、
ってことは他の館があったってことです、
はい、
上から見るとこんな感じです。さっきの西門があったのがここ、
はい、
張勇飯がいたのがここ、
はい、
でずっとこの中華商場という建物があって、これ2キロにわたってあったんですよ。1961年から92年まで。
問屋街になるんですか？
問屋じゃないですね。一般の商店で、ありとあらゆるものが買えた。だからこの時代には台北の人たちはここにみんな買い物に行ってる。買い物だけじゃないんですよ。飲み屋さんとか、
はい、
いや、わかんないけど、でも僕が話に聞いた中でやっぱ風俗店とか、うん、そういうのも含めて、だからみんなその時代、今だったら多分30代後半ぐらいの人だと、
はい、
ここの記憶があるので、みんなこうここの話をすると、ああ私はこういうものを買った、こうだこうだこうだっていう話をみんなしてくれます。
それ
は
城壁みたいな感じ
に、まあその城壁あったところに建てたんですね。城壁はもうあの日本時代に取り壊されてるので。
あれちょっとごめんなさい、変な質問ですけど、中国と、まあ、台湾は城市っていうじゃないですか。だから、
はいはいはい、
町をこう城壁で囲みますよね、はい、日本って割とやらない、
やらないですね。それ多分外側に敵がいなかった
んですね。そういうことなのかな。ヨーロッパもあれほら城壁で囲むでしょう。日本ぐらいじゃない、
地続きで敵がやっぱりいた、う
ん、それはあるのかな、
ね、戦国時代とか日本もあったかもしれないですけど、やらないですもんね、基本的には。その
城市がいて周りになんかさ人を住ませて、
そうそうそうそう、
だから人を障壁にしたでしょ。
そっか、
そっ
か、人柱じゃないけど。
そうそう、確かに。だからその話でいくと、
はい、
台湾、日本は台湾で初めてやってるんですけど、
はい、
いわゆる今思う公園って、今僕らが考える公園って都市公園と呼ばれてる公園で、
はい、
日本にもともとあったのは、有名なところだと偕楽園とか後楽園とか、全部あれって自然のところをちょっと綺麗に整備して見せてるんですよ。都市公園っていうのは、都市の中に公園的なものを作らなきゃいけないっていう、完全に人工的に作ってるんです、
はいはいはい、
そういう意味では日本はその城壁は作ってない、う
ん、そっかそっかそっかそっかそっか、
なるほどなるほど。その自然の地形を使ってお堀とかっていう地辺、
じゃあそうですよね、
地形を使って、地形を使って、まあ、壁の代わりにしてたっていうところなのかもしれないですけど、
はい、なんかちょっとそういうところにこう建築に対するこの国民性という
か考え方が違う、
やっぱありますよね。
まあ、前横から見て
ますね。すごいね、これ。
だもう無数に、数千って言ってるんですけど、はっきり数は分かんないですけど、
はいはいはい、
数千のお店があったって言われてる。
へ
ぇ、夜、
はい、
こういう感じで、だから、バーッとお店があって、でっかいネオンがある
んです。なんか、深センのあの、フーチャペイって行ったことありますか、
はい、あります、あります。
なんか、そんな感じでもない。あれ、電気街だけだけど。
深センってどうしてもやっぱり、はい、あの、新しくないです、
ね、あ、確かに確かに、うんうんうん、
まあ、これも30年しか経ってない建物ではあるんですけど、
はい、
やっぱりすごく雑然と、僕この建物のことを見たことはないんですけど、すごい想像することか、本を読んで想像することあるんですけど、はい、多分洋服屋の横で牛肉麺、
は
い、真夏 に
雑多なんだね、
ぐちぐち煮てたりとかして、多分すごいそういう
八
角の匂いがすごいしたりとか、そういう感じの建物だったんじゃないかなと思うんですよ。庶民が使ってる建物。
面白いね。
で、これが出来たてんと
き、
まだピカピカでしょ。
まだスケルトンだね。
そう、多分1961
年。すごいね、これ。
こういう建物がもともとあったんですよ、まあ、今はもう全く影も形もないんですけど、はい、どうした。で、ちなみにこれネオンがあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でこの中華商場の象徴的なネオンがあったんですよ、
はい、
あ、ごめんなさい、これさっきのドラマのやつ入れちゃった。ここにね、これ中華少女の写真なんですけど、はい、ごめんえきさんという人が書いた歩道橋の松下氏っていう、はい、5年前に出た小説、うんうん、まさにこの本の想定のここに、はい、一番この時代に象徴的だったネオンがあって、はい、ちょっと僕今隠してるんですけど、はい、漢字で国際杯って書いてあるんですよ、うん、国際杯ってなんとなく分かります。どういうメーカーなのかブランドなのか分かんないですけど、のネオンだ
った、まあ、台湾ブランドではない。
そうですね、台湾ブランドでは、はい、
海外のブランド、
ナショナル、
お
松下電器のネオンが、まあ、この中華少女の一番象徴的なネオンだった。その向かい側にあったのは成功ですね。
お
なんとなく分かるでしょ、この時代に、
はい、
60年代、70年代、80年代に その台湾、台北中の人が買い物に来るところの、はい、一番ど真ん中にあったのが松下電器と成功です。
なるほど、時計と家電ですな。
そうですね、これは明るい時の写真ですね、はい、これナショナル、
わ
これ森、
すごい、この立地のところに看板持ってたんだね。
そうそうそうそ そうだから基本やっぱりその今日本の有名メーカーとペプシですよ、やっぱりアメリカの、
はいはいはい、なるほどなるほど、
出資っていうのはあるので、
なるほど、
こういうとこですね。
わ
これは、まあ、まさにこのシーメンの街なんですけど、
はい、
で、突然ちょっとおじさんの写真に入りましたけど、はい、この人をで顔用だけで誰か分かりますか。
いたらすごいよ
本当だよ、うん、めちゃめちゃ僕の中ではこう日本の偉人トップ10には必ず入ってくる人なんですけど、後藤新平さんって言って、うん、関東大震災の、
はい、
まあ、復興計画を立てた人で、はい、東京を復興した男って言われてるんですけど、
いやここからの話はすごくあの東アジア近代史と言ってもいいぐらいの、
そうです
ね話になってるよね。
ちょっと本当にアカデミックになっていくかもしれないんですけど、はい、1857年に生まれてる、はい、まあ、江戸時代に生まれてる人ですけど、うん、後藤新平さん、この人が台湾の都市計画をや、台北の都市計画をやってるんですけど、そこに、まあ、起点があるわけですね、うん、
はい、
この人ね、いろいろ満鉄の初代総裁とかもやってて、もう本当に超がつく、まあ、エリート階級の人なんですが、台湾の、台湾駅のそばにありますけど、国立台湾博物館、ここに、たった2人だけ日本人で銅像が残っている人がいます。それが1人が後藤新平さん、うん、で1人がその時の総督だった、児玉源太郎、
はいはいはい、
この2人だけが銅像が残ってますね、うん、ざっとちょっと後藤新平の経歴、もともと医者なんですよ、
うん、
で医者になりたくて医者になったんじゃなくて、医者やったらいいんじゃないって言われて医者やって、うん、現名古屋大学の医学部の学長24でやってるっていう、超です、超です、意味が分かんないですね。その後内務、
意味分かんない、
内務省に入って、でこの、民政長官っていうのが、
はい、
いわゆる、
はいはいはい、
中国で言ったら、総督が習近平で、
主席、はい、あ、主席じゃねえや、
習近平で、はい、首相は李克強でしょ、
はいはいはい、
だからまあ実際の、まあ実務をするトップっていうのは民政長官、この役目についてるんですね、まあ、内務省にはだいぶ長い間いたんですけど、でその時に都市計画をやってます。でその後に、日本戻ってきて貴族、今、
はい、
国会議員になって、で初代の満鉄の総裁をやって大臣歴任して、最後に東京市長をやった時に関東大震災があって復興計画を立てた、そういう流れ。
すごいね、この人、
この人本当にすごい人だと思います。でさっきのちょっと地図を少しアップしました、
はい、
取り壊されているこの西門というのはここですね、うん、ここ中華路っていうんですけど、すごく太い道路で、はい、その幅の最大幅員が 81.8m あるので、この時代の 81.8m って考えてみたら分かると思うんですけど、
なんちゃってん
の、1900数年っていう話なので、はいはい、車なんてほぼないんですよ。
そうだよね。
その時にこれだけの福音の建物を建ててる。あとは建物じゃない、ごめんなさい、道路を作ってるっていう。何なの？
もう滑走路としか思えない。
あ、
違う？
違うんです。台湾に行った時に日本が一番最初に考えたことは何かっていうと、うん、台湾ってやっぱり日本と違って南なので、マラリアとかデング熱とか、
はい、
その南国特有の病気がものすごいあるんですよ。
でこれを対峙しなければ入植していけないっていうことで、はい、衛生の対策をもうすごく打つわけです、
はい、
だけどマラリアなんて日本人は知らないから、はい、いきなり治療はできないんですよね、うん、治療できないんで何するかっていうと、まず、はい、まず一番最初に予防をやって、はい、で時間を、
うんうんうん、
作ってその間に治療方法を確立するっていう、はい、で、その予防をするために何をするかっていうと、はい、水路を水をコントロールするんですよ。
なるほど。
で水をコントロールするためには、はい、上下水道を作りますよね、
はい、
上下水道を作るんだけど、はい、そんなに昔なのでその上下水道を作るためのものがまず運び込めない、
うん、
山から石取ってきたりとかしなきゃいけないんだけど、はい、そんな交通網がまず整備されてくる、うん、で後藤新平が考えたのは、はい、ここにあった城壁を壊してそれを上下水道の施設の材料に使って開けた城壁に道を作って物を運び込むっていう、
すごいね、
すごいでしょ、
ダイナミックすぎる、
天才っていう、
ほんとすごいね。
その計画を立てたのでここに81メートルもの福音の道ができたっていう、
それは、ね、結果的にできたんだね。じゃあ
結果的にっていうか、だから壊したところを道にして、はい、道にした
のばでしょ。そうだよね。
そうで、そのたあった壁を材料に
する、はい、見せられてるんだよね。すごい発想だね、これ。
で、これができたての三線道路って呼ばれてたんですけど、こうですね、
だ
こう間を植樹で、台湾の道って行ったことある方は分かるんですけど、こういう作りのとこ多いですね。これはこの時にの発祥なんですよね。
はい。
で、この中華三線道路の、中華路の三線道路のざっと
沿
線を説明すると、もともとは城壁でした。1884年、で1895年に日本が占領というか統治しているので、実はこの城壁ってめっちゃ悲しいから10年しかなかったんですで、その当時は台北城というお城もありました。で10年後に日本が来て、でこの三線道路の後藤新平の都市計画によってできたのが1913年。でそこから日本が敗戦するじゃないですか、うん、で車もそんなに数ない。でそこにやってきたのは国民党の基本的には共産党に負けて敗残兵ですよね。彼らに立派な家を建てる財力も何もないわけです、うん、その下級兵士に関しては上の方の人は別ですけど、そしたらあの道は全部スラム化するんですよ、うん、バラックを建てる。でこのバラックをどかさなきゃいけないので、はい、作ったのがさっきの中華商店です、
うん、なるほど。そっか。
そう。でこの中華商場を壊して今、はい、あそこをきれいな道路にして、あそこに鉄道を通ってたんですけど、それを地下化して MRT ができたと、こういう流れです。でちなみに台湾ってバラックが実はそう同じ理由で、はい、国民党の敗残兵が作ったバラックがすごいあるんですけど、これって後楽里バラックって言って一番最後の1997年までだったんですよ。
最近だね。
そう、今の台湾、台北見たら想像もつかないと思うんですけど、は
い、
カロンさん行ったから分かるん
です
けど、
すごい、
ここもう急にビルでしょ、
はいはいはいはい、
ここはちょっと薄暗くて申し訳ないんですけど、すごいバラックでしょ、ね、スラムでしょ。ここね、このビルの真裏が、はい、あのリンセンペールです、はい、だからここはあの綺麗な公園あるでしょ、
はいはいはいはい、あ、あそこにバラックがあったんだ。
そう、あそこもともと公園で、そこにバラック建てちゃって、
はい、
でそれが1997年だ
った。あ、そうなの。
まあ、陳水扁の時に、まあ、ずっとね立ち退きをやらせようとしてたらしいんですけど、誰もうまくいかなくて、陳水扁の時にやっと強行したっていう。
すごい ね、 ですね。
これが、まあ、台湾最後の多分スラム街というか、
これはこれで面白かったんだろうね、行ってみたらね。
いや、そうでしょ、やっぱ絶対そうだと思いますよ。ね
ね、
映画とかでね、ちょっとここでロケしたものとかっていくつか台湾映画であるんですけど、まあすごい面白いですね。
ね、そうだよね。
で最後の、
はい、
すみません、はい、チャプターに入らせていただきます。
はい、お願いします。
ちょっと建築系の話、都市計画の話
を、建築に関心がある方は非常に面白い話
です。そうですね、ここにどれだけいるのかっていう話なんですけど、はい、あのそこをちょっとね、
はい、
すみません、グッとこらえてもらって興味を持って話を聞いていただけるとありがたいんですけども、はい、これね、3人の日本が生んだキラボシと言われる土木技師の話をします、 どんどんアカデミックになって
きて、男のロマンを
男のロマンですよ、
はい、感じてもらいたい。
神経ちょっと集中したら、ね、多分楽しくなってる。
楽しくなってきた。
そうこの人ね、
はい、
ヒロイサムさん、イサミさん、近代土木の日本近代土木の父って呼ばれている人なんですよ、うん、大学が札幌の農学校、まあ、今の北大ですけど、
はい、
札幌農学校の2期生なので、ニトベイナゾーと同級生の人なんですけど、まあ、この人が本当に日本土木の父で、うん、この人が20年ほど帝大で教鞭を取ってたので、はい、その時に優秀な土木技術士っていうのがものすごい数生まれてるんですけど、その中でも平星と言われたのがこの3人です、
ね、はい、有名な方ですね、はい、
青山明さん、八田洋一さん、はい、久保田豊さん、
はい、
この3人、あのパッと名前だけ聞いて分かる人はそんなにいないと思うんですよ、まあ、八田洋一さんはちょっと、
いや有名だと思いますけどね、はい、
この3人が本当に、
はい、
まあ、これから紹介しますけど、めちゃめちゃ優秀、うん、優秀というか すごい男たちです。一番年上の青山明さんは1878年に生まれています、
はい、
そこから遅れること8年、1886年に八田洋一さん、
はい、
で1800、まあ、4年後に1890年に久保田豊さんが
生
まれて、
はい、
まあ、青山さんと久保田さんは結構長生きされてるんですけど、うん、84歳と96歳 で八田洋一さんは
割と短命ですね、
そう、もう16歳で亡くなられてるんですけど、はい、ちょっとそれぞれにどんなお仕事をされたことなのかっていうご紹介、うんうんうん、青山明さん、パナマ運河のガツン水門の設計をしてます。
これはパナマ運河ですね。
パナマ運河ですよ。パナマ運河の価値ってお分かりになるかどうかはあれなんですけど、ね、要は、北アメリカと南アメリカは地続きなわけじゃないですか。この一番細いところがこのパナマ運河のあるところですね、うん、ここが海で、川で渡れなかったら、まあ、下手したらですよ、どうしても船で運ばなきゃいけないと考えたら、ここからここに運ぶまでに地球を一周しなきゃいけないってことですよ。ここを渡ることによって、渡れるようにすることによって、アメリカ西海岸および東アジアにヨーロッパからのものが簡単に運べるようになってます。この大工事を、これちなみにすいません、ヴァンヘイレンのパナマ
ちょいちょい差し込む、
すいません、すいません、飽きちゃうかなと思って、この工事というか設計を、まあ、青山さんされてるんですけど、
はい、
もちろんただの1階の日本人の技師なので、こんなパナマ運河の建設ってもともとアメリカのレセプスっていうところがやってて、うん、そこがどうしてもうまくできなくて、アメリカが権利を買い取ってやってるんだけど、うん、なかなかうまくいけない、まあ、超難工事なんですよ。そもそも調査するにしたって、ここってもう未開の地なんで、毒蛇、毒蜘蛛、あとワニ。
ワニ
調査に行ったって生きて帰れないところを調査してから建設するっていう話なので、
はい
は
い、
でそこで1階の学生だった青山明は、うん、広井先生にパナマ運河というすごい計画が、土木工事が世界では行われそうなんだっていう話を聞いて、俺は絶対にそこで働きたいって言って、うん、広井先生がコロンビア大に紹介状を書いてくれて、体一つでアメリカに渡ってる
んですよ。すごいね、この時代ですもんね。
そうで、行ったはいいけど、はい、そのフランスかアメリカかなんちゃらかんちゃらって権利問題が、これだって権利取ったらめちゃめちゃでかいでしょ、もうなんと、うんうんうん、権利問題をごたごたしてアメリカに渡ったはいいけど、2年間結局この工事は調査も何も始まらなくて、ニューヨークとシアトルでバイトをして2年待って、やっとこの工事に、しかも末端の測量士として入るんですよね。でところが、その測量士といえども、さっき言ったような、はい、その未開の地の仕事じゃないですか、
はいはいはい、
他の人たちはなかなか、まあ、挫折していく人たちもいる中で、青山明は諦めずに真面目な仕事をして、うん、どんどんどんどん出世を遂げるんですよ、
うん、
で任されたのが、
うん、
このガツン水門っていうところなんですけど、これ上からパナマ運河見た、こっちがパシフィックオーシャンね、太平洋、こっちがアトランティック、大西洋。
これ上から見ただけでもその工事の難しさが分かりますね。そう、
なんかね、パッと考えると、
はい、
運河だから川をガーッとまっすぐ通したんじゃないかと思うんですけど、これすみません、縦断図です。ここが海、
はい、
両側の海、
はい、
真ん中の方が高いんですよ、
うん、
ガツンコっていう港、でかい湖があるんですけど、うん、ここの方が海面より高い、
うん、
であと山があってトンネルも通す。要はここから船が来たら船を26メートル差があるんですけど、で上げなきゃいけない。
そうそうそうそうだよね。
あのタンカーをでかいタンカーを26メートル上げなきゃいけない。そのためにどうしたかっていうと水門をめっちゃ作って、
はいはい、
まず1個目の水門に入れました。水門を閉めて、うん、
はい、
水を注入して上げる、
はい、
それを階段状に何回もやってって上げる、はいはい、下げる時も同じです、
はい、
これをやるんですね。だから近いように見えるけど80キロぐらいだったかな、
うんうんうんうん、
渡るのにはその手続きがいるので今でも24時間かかるんですよ、はい、パナマンが。でそれの、この大西洋側の最難関の設計と言われたガッツン水門っていうのは青山明がやって見事に成功させるんですよ。こんな感じです。だから運河というかこういう感じです。真横から見たらこんなですよ。
うわ、
このでかいタンカーが上に浮いてるっていうね。
すごいね。
ただ青山さんは開通が見れなかったんですね。1914年に開通してるんですけど、うん、だって青山さん1911年に日本に帰ってきてて、なんでかっていうとアメリカの外国人排斥運動が始まってしまってスパイ容疑がかけられてもうそれ以上残れないということで、うん、最後見ずに帰ってきた、
うん、
ただその青山さんはそういうスパイ容疑がかけられたけども実はこの人すごい死ぬまで反戦、はい、反軍事主義のを貫いた人で、
はい、
太平洋戦争が始まってから、はい、帝国軍にある相談を持ちかけられてるんです、
はい、
それは何かっていうとパナマ運河を破壊するためにはどうしたら一番効率がいいのかっていう相談を
され
て
る。
まあ当たり前ですよ、
まあ、そうですよね、うん、
でもその時に青山さんが言った言葉が、
はい、
僕はダムを作ることは知ってるけど壊し方は知りませんって言って突っ張れてますよ、うん、そういう男。
すごいね。
でこの人日本帰ってきてからやった 僕らにとってちょっと身近な、
はいはい、馴染みがありますよこの場所
は、はい、岩渕赤羽のちょっと上、
はい、
これ荒川にた、うん、荒川にある水門なんですけどこれ新旧あるんですけど旧の方ですね、
うんうんうんうん、
作ってるんですけど荒川ってあんまり知られて荒川ってあんまり知られてないと思うんですけど地図で言ったらここです、
うんうんうん、
ここに水門があっていわゆる僕らが知ってる荒川ってこっちの太い荒川ですよね、うんうんうん、でもこの荒川ってもともとなかったんですよ。
あ、そうなの。
荒川っていう川はありました、
はい、
こっちの上流には秩父までつながる
荒川、
ここには荒川っていう川はなくて、ここはもともとっていうか本法寺の時は、
はい、
荒川放水路って言われて、要はその荒ぶる川である荒川は水がすぐに氾濫してしまうので太いこの人工の川を作って東京湾に水を流すっていうために作られた、これを今僕らは一般的に荒川と呼んでいて、もともとの荒川っていうのは今でいう隅田川とか清瀬川じゃない、綾瀬川とか、だからこういう細くて蛇行した川なんですよ。だからすぐに氾濫してしまう。でこの方荒川放水路に流す、うん、まあ、分水嶺ですね、うん、水を分けるためのこのコントロールの水門を作ったと、うんうん
う
ん、この後に正式に隅田川隅田川になるんですよね、
はい、
それまではちょっと通称多分隅田区あたりで隅田川と呼ばれたんだと思うんですけど、うん、隅田川って名前になったのはこの後ですね。
だからこう荒川の、ね、河川敷ってやたらでかいんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、
だからこれはもう氾濫を防ぐために
そういうことなんだ。
そうですね、これが青山さんでちょっとね、青山さんは言ってもその、
はい、
アメリカだったので活躍した場所が、うん、でこれから紹介する2人は東アジアを中心にやられてます、
はい、
で場所を変えてこれは雨山島ダム台湾です、
うん、
台中と台南の間ぐらい、カギっていうところに、はい、カギ農林高校のカギに近いところにある雨山島ダムっていうダムなんですけど、はい、このダムなんで作られたかっていうと、八田裕二さんですね、はい、台湾こんな形、台中、台南があって、カギがここです。この河南大衆って呼ばれてるこのエリア、ここ不毛の地で水が全然取れないところで、農業ができなかったんですけど、ここでみんな60万人ほどここには住んでる人がいて、この人たちが困ってるっていうのを聞きつけて、八田さんがここに灌漑施設、まず要は水路を通して 水を行き渡らせなきゃいけないっていうので、この河南大衆というのを作ります。その水を行き渡らせるための水を貯めたのがさっきの宇山東大ですね、これで。この河南大衆って水路延長16,000キロ、1万6000キロって、まあ、地球一周4万キロじゃない。だからまあ倍、半分はないけど、万里の長城の倍、
はい、
で。ちなみに今日本で最長の水路って愛知用水って言うんですけど、
はい、
最長、日本で最長の水路の長さは1082キロです。それに対して1万6000キロの水路を作ってるんですよ。でこれ水路ってね、
すごいな、
あの別にポンプで送るわけでもなんでもないから、はい、基本的に水路って傾斜角 1% で作るんですけど、それを全てここに行き渡らせるように計算をして作ってるわけですよ、この時代に。
この時代ね。
でこの工事10年かかってます。10年かかってる、うんうんうん、で、まあ、東洋最大の、
はい、
ダム、これより大きいダムってアメリカに2つぐらいあっただけらしいんですけど、うんうん、この当時、だからまあこれだけの工事なんで、まあ、300人以上の死者も出てます、うんうん、ただできた後米の収穫量だけで6倍で、ここで、米だけ作ってるわけじゃない、はい、トウモロコシとか、
はい、
他の野菜も作ったりするので、うんうん、それを考えるとものすごい収穫、あ、まあ、成果があった。これによって日本本土の米不足も解消されていくんですよね、うん、まあ、そういう計画なんです。
あのこうちゃんから教えてもらった李登輝広くっていう本の中にこの件が出てたんですよね、はいはい、でこのダム作るまではなんかもう不毛の
そう
ね、エリアというか、
うん、もう全く水が来ない。
それがこの八田さんの活躍で、
そう
もう一大こう国防地帯に変わったんだみたいなね、記述がありましたけど。
河南大衆はね、実はあの、まあ、ほとんど今新幹線ができたんで乗る人いないと思うんですけど、台北から高雄に国内線出てるんですけど、1時間ぐらいで見えますよ、やっぱり、うん、あの下見たら、あ、ここだって分かるぐらいのところです。で、その規模がまず規模と成果が画期的だったのが一つあるんですけど、はい、3つ画期的だったことがあって、はい、2つ目がこれめっちゃ、これこう今回で一番アカデミックなところです。ここを乗り越えてもらうと、
ついてこいよ、ついてこいよ。
あのね、ダムって2種類あるんです、
はい、
あの大きく分けて、
はい、
コンクリートダムっていうとフィルダムっていうのがあります、
はい、
これからちょっとダム観光する時の勉強です。コンクリートダムってあの想像するやつです、あのバーッと高くてすっげーでかくてコンクリートで固められたやつって開けるとブワーッて放水するやつ、それに対してフィルダムって日本にもありますよ。フィルダムっていうのはコンクリートをこの中心にだけちょっと使います。これね、ダムって水をせき止めるんでこれ停滞っていうんですけど、言ったらコンクリートダムはここがこう切り立ってて湖があって水溜めてこっちの下の川に流す感じですね。で、このフィルダムっていうのはどうするかっていうと、ここの四軸だけはコンクリート使うんですけど、
はい、
両サイドに、近くから運んできた土砂、泥をバーッと撒くんですよ。撒いたら高圧の水を大量にかける、
はい、
高圧の水をそこにかけるとどうなるかっていうと、
はい、
大きい石だけが上に残って、
はいはい、
小さい石ころとか砂とか泥が中に下に落ちていきますよね、当然、
うんうんうん、
でそれをひたすら繰り返すんです。水かけて組んで、でここちょっと見えてるんですけど、この頂点にはこの八田さんのやり方では線路が引かれてて、
はい、
トロッコとか電車で泥を運んできてその周りに巻いて水かけて、でまたちょっと線路の高さを上げて、これをひたすら繰り返すとどうなるかっていうと、うんうんうん、こういう形になる、
はいはいはいはい、
一番表面にでかい石が残ってこうキメの細かいものが下に行って、うんうん、で一番キメの細かいものって粘土じゃないですか、
はい、
粘土がこの中心下に来る、そうすると水が通らなくなる、
で
ダムができる、ここに水を溜める、これがフィルダム。このセミハイドロリックってこの水、高圧の水をかけるっていう方法、
うんうん、
この工法がまあ、画期的で、これ世界で2例しかなかったの、3例目がこの八田さんのやり方 でものすごいその国家予算を使うので、
はいはいはいはい、
このやり方で本当にダムができるのかっていうのを政府はその当時のアメリカの学会に聞いてるんですけど、八田のやり方じゃ無理だって言われて、
あ、そう、
ただ八田さんすごいのは総合式だし予算もめっちゃ取ろうとするんだけど、 この人何がすごいって、その調査と計画が異常に緻密なんですよ。だから何を突っ込まれても全部説明できちゃう。
あ、
だから反論できなくて予算が通る。
天才なんだね。
で実際に作る。で実際に作ったら結局最後アメリカの学会は、ハッタのやり方すげえっつって称賛するっていうね。まあ、ハッタさんちょっとね、反骨精神の塊みたいな感じの人で、で3つ目のその画期的だった話っていうのが、まあ、こういう工事するのって今までは日本だったら普通に人がやったり水牛使ったりとか、まあ、馬使ったりとか、重機をちゃんと欧米からアメリカとドイツなんですけど、かなりの予算を割いて、500機ぐらいだと思うんですよ全部、これ輸入してるんですよね。で輸入するんだけど、今まで日本人はそんなもの触ったことも見たこともないんですよ、実際にあるのは知ってるけど、使えないでしょ、それを売る側も分かってるから、売るだけじゃお前ら絶対使えないから、ちゃんとその使い方を教えてあげるエンジニアを派遣するから、その総合的なコンサルティングの業務としてアメリカとドイツはこれ契約するんですけど、結局その当時っても世界中で工事やってて、エンジニアの数が圧倒的に足りないんですよね。でエンジニア遅れてくる、で物だけが先に届いちゃった、反骨精神の塊の八田さんでしょ、
はいはい、
その辺の台湾人の土工さんと一緒に、はい、ちょっと使ってみようぜって
言って
めっちゃ最初は失敗したらしいんですけど、結局最後使えるようになって、でエンジニアが来た時にはいやもう使えるからお前たちいらないよって言って追い返したっていう、そういうスケールの人ですよ。
ちょっと素朴な思想なんですけど、すごい大工事なのよく分かりました、はい、でこの当時の台湾って日本の植民地だったわけでしょ、はい、で 本来的で言うとその日本の国内にもこういう工事が必要な場所って結構あったと思うんですけど、
日本の国内ではまずできない、はい、できない
ですか。できないんだ。
できないって言ってるのは、はい、まあ土地が少ないのもあるし、
はい、
まあ、その人件費が高いところでしょ、これね、中国清朝が台湾を占領した時もそうだし、
はいはい、
まあ、日本が台湾を占領した時もそうなんですけど、要は植民地って実験場なんですよね、
なるほど、そういうこと
なんだ。清朝の中で、
はい、
ヨーロッパや日本に学ばなきゃいけないって言われた人たちは、はい、洋務派って呼ばれてたんですけど、洋務派の人たちが台湾に結局来て、
はい、
台湾で画期的とかその先進的なことをやろうとした、要はあの中では反対が多くてできないから、旧態依然とした勢力が多くて、
はい、
で建築もないです。だからああいう建築物が台湾にいっぱいあるっていうのは、
はい、
国内ではできないんだけど、若い意欲のあるデザイナーが、建築士が台湾に来て画期的な建物を建てようとするからいっぱい残っていくわけですよ。
なるほど。
でそこで名を挙げれば日本に帰って好きなことができるっていう、もうこういう構造なんです。
実験場なんだね。
実験場です。だから植民地っていうのは基本的に実験場だと思って、強権発動できるでしょ、
はいはいはいはい、
日本国内だったらちゃんと段取り踏まなきゃいけないけど、お前らどけてどうにかできるか。
なるほど。
そういうことなんです。
なるほど、分かりました。
で、すいません、まあ、工事は成功に終わります。で、これ有名な銅像なんですけど、はい、さっきの山東ダムのほとりに立ってます今で、
はい、
これ八田余一さんの銅像で、まあ、こんなの作ってくれてありがとうということで、この銅像を建てたいということで、まあ、台湾の人たちはじめ、銅像を作ろうとするんですけど、でこれこの格好ってね、珍しい、銅像では構図珍しいと思うんですけど、要は八田さんは鵜山東ダムを眺めながらそれからどうしていくのかっていう構想をこのポーズで常に考えてたから、このポーズの、銅像を作ったっていうのが一般的に言われてるんですけど、実際のところはなんでこうしたかっていうと、八田余一は銅像を作られるの嫌でやめてくれって言ったらしいんですよ。だけどどうしても作りたいっていうので、だったらせめてあの偉そうに人を見下した高い土台の上に立ってる銅像だけはやめてくれって言って、この低い銅像を作らせたっていうことなんですね。であともう一つ、ここにお墓が、墓石があります。
八田って書いてあるの？
そうですね、八田、ちょっとここ薄れてるんですけど、はい、これ八田余一さん のお墓じゃないです。
お、
誰のお墓かっていうと、八田余一さんはこの工事が終わった後に、フィリピンの考えもやる、指示されて、
はい、
渡ろうとするんですけど、対馬の沖ぐらいでアメリカの魚雷に当たって船ごと沈んで亡くなってるんですよね。
お、あ、何、八田さんっていうのは戦死したって ていうか戦死というか、
だからそのフィリピンに灌漑工事に行く途中で、はい、まあ戦死っていうんですかね、そうです、まあでもまあ、戦争に行ったわけじゃないけど戦争の犠牲者、
民間人として行ったけども戦争の犠牲者
でもそうですね、まあ、民間人官僚、官僚ですね、
なるほどなるほど、
1942年、戦争が終わる3年前に亡くなってるんですけど、
はい、
でご家族は台北に行ってました、うん、で台北にいたんだけど空襲が台北もひどくなってくるんで最後この武山島ダムに戻ってきて、
うん、
疎開みたいな形 でここでご家族はその敗戦の報を聞くわけです、うん、1945年の8月15日に、
はい、
八田さんに先立たれて自分たちが愛した、
うん、
自分たちを愛してくれた台湾人とこれでお別れをしなきゃいけないというか、うん、まあ、自分たちは日本に帰るしか選択肢はないわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
でその奥さんが悲観してこの八田消えてるんですけど時代さんっていうんですけど、うん、奥さんは八田由一が作ったこの残党ダムに身を投げて、
う
ん、敗戦の、2週間後ですね1945年の9月1日に奥さんは入水自殺をされて、そのお墓がここにあると
。なるほど、そういうお墓なんだね。
で、ちょっとね、この今、この3年ぐらい前かな、
はい、
このって今の3年前ですね、にすごいちょっと許せない事件があったんで、これどうでもいいっていうかあれなんですけど、
ええ、なんじゃこれ。
これさっきの八田さんの銅像で、
首切られて
んですよ。この人がね、本証人なんですけど、
はい、
1900年代に台北市の市議してた人なんですけど、
はい、
本証人の統一派の人が八田の銅像を、八田さんの銅像を許せないというよりは、はい、八田与一の銅像を切ってこうやって記念撮影して見せることによって、まあ、自分のその統一派の中でのプレゼンスを上げようとしたんだと思うんですけど、
本証人ってもともと台湾にいた人、
もともと台湾にいた人です。だから珍しいんです、本証人の統一派。この裏側にはその八田が作った武山島ダムに入水自殺までした奥さんの、
うん、
だからこの奥さんの墓前で八田与一のこの首を取ってるっていう ね、この本当にちょっと許せない事件が3年前にありましたけど、まあ今は綺麗に
元に戻って
治っております 、
はいはい、
だからまあ行けば見れます、
うん、
八田さんの銅像で、すみません、最後
水波弾、
はい、アメリカから台湾に来て、これ最後、
うん、
韓国とか朝鮮に
行
きます、
はい、
これ水砲弾ですけど、これめちゃめちゃ有名、
うん、
できた当時は世界最大の発電弾です、は
い、
でこれって見たことあるか分かんないですけど、これ北朝鮮の国章、国の、
うん、
マークというかエンブレムに使われているのはこの水砲ダムっていう
やつ、ね、あなんかバッジとか
そうです
ような、
この水砲ダムは、3人目の久保田豊っていう医師が、
はい、
設計をして、日窒コンツェルンってあの窒素って水俣病の話されます、当時は大財閥だったんですけど、そこの出資を受けて、久保田が設計をして作ってるんですけど、多分これを見る感じでは水砲ダムはキム・イルソン先生が作ったことになってるんじゃないかなって思います。
今はそういう風になってる、
はい、なってると思いますね、多分ね、
本当は違うと、
はい、こういう感じの、ね、横に広いなんですけど、
なるほど、
はい
はい、
で久保田豊がやったのは、
はい、
この水砲ダムじゃないんですよ、この当時、
はいはい、
後期1925年から1944年ですけど、ちなみにこの水砲ダムってどこにあるかというと、この上が中国です、
はい、
ここ朝鮮半島だから、まあ、中国と朝鮮の国境にある広緑港っていう川があるんですけど、
はいはいはい、
そこの、まあ、割と川下の方に作られたのが水砲ダムで、合わせて不潜港ダムっていうのと長針港ダムっていうんですけど、それこうこうこっちの方が先ですね、水砲ダムが後、
はい、
でこの広緑港っていうのはちなみに一番上の川上にあるのが、ペクトーさん、
はい、
キム・ジョンイル同士が生まれたと、
うんうんうん、
言われている、
はい、伝説の場所、
伝説の場所ですね、
はい、
伝説の山、抗日パルチザンがここにお味噌にしてたと呼ばれるあの山です、
ストーリーがある場所です。
だからこのペクトーさんと航海を結ぶ川です、
はい、
でこの
川上の方に2本支流のように流れてるんですけど、こっちの方が低いんじゃなくてこっちの方が高い、
うん、
そこから川がこの放流口に合流して郊外に流れる、
うんうん、
久保田がやったの交流口に流れると川の流れも緩くなる、
うん、
時間かかるので、ここをせき止めてこっちにトンネル通してこの川逆流させて日本海にっていうそういうダムを作ってるんですよ。
すげえな。
そう、
発想がすごいよね。
発想がすごい、規模がすごいでしょ。でこの3つのダムを合わせて効力交流域開発っていうんですけど、ね、でちょっとあの八田与一とかと違うのは、はい、この人言ったら実業家なので、うんうんうん、技師であり実業家なので、まあ、ある意味ビジネスのためにやってるんですよね。ここになんで発電ダムを作ったかっていうと、うん、このニッチスコンセルンがここで電気化学工業を起こすためのダムとしてこれを作ってるんですよ。
水力発電。
そうですね、水力発電のダム、
はい、
久保田は多くが水力発電のダムですね、うん、作ったのは、うんうんうんうん、ただ1944年に完成したってことは1945年次の年にはもう日本は敗戦してるので、当然ダムは持って帰れないですよね、
うん、そうだよね。
だからやったことは全て水泡に帰してしまったわけです。
文字通りね、
うん、だこの挫折感は半端ないんですよ。
あ、
ただ久保田豊は諦めなかった、
うん、
日本に帰ってきてから、うん、引き上げ者を中心に、
はい、
新しい会社を建てます、
はい、
それ新興電業って言うんですけど、うんうんうんうん、名前が変わって今社名変更して日本興栄という会社になってます、はい、一部上場ですね、東証一部上場の会社になってます、うん、この会社は、まあ、その建設のコンサルティングをやってる会社なんですけど、基本的に、はい、今いろんな仕事してますけど、この海外への技術協力、うんうん、今でいうとこの ODA とかそういう仕事を多くやってる会社です。でこの会社を作って、これ初期の初期ですね、やった仕事、東アジア東南アジア中心に一番最初がビルマ、
はい、
バルーチャン水力開発工事、キャメルさん聞いてますか。ここを皮切りに各国ダム建設、
すごいね、東南アジア一体じゃない、
一体やってます。で僕がね、ちょっと注目してほしいなと思っての、はい、この赤丸、緑丸の、
はい、
まあ、朝鮮と台湾、
うん、
1959年に、うん、チュンちゃんっていうのが、
うんうんうん、
チュンちゃんで合ってるかどうかソウルで聞いてる
モンハマーが
ちょっと答え合わせしたいと思うんですけど、春川って書いてある、
はい、
ここの、まあ、発電所の技術協力の仕事を受注してます、
はい
はい、その後に台湾、あその後じゃないね、2年前、1957年に、うん、はい、ソブン家、家って台湾でいうとこの川のことなんですけど、うんうんうん、まあ、ソブン川の工事を受注してます、
はい、
でこれがくしくもこの2つの仕事は1973年に竣工された、はい、
うんうんうんうんうん、
2つのダム工事につながっていく、まあ、この実績があったからこそこの2つの工事につながっていくんですけど、先に朝鮮の方やります、
うん、
ソヤンガンダムで響き聞いたことある人、
ソヤンガンダム、
ソヤンガンダム、ソヤンガンダムっていうのはこの春川っていうところにあるダムなんですけど、
はい、
このダムって何で作ったかっていうと、1965年に日韓基本条約を結んだでしょ、
はいはい、
岸信介と、はい、誰ですか、パー、相手誰でしたっけ、
分かんない、
パクチョンヒ、
パクチョンヒ
が、まあ、仕事して、多分成立したのは佐藤栄作の政権の時だと思うんですけど、はい、要はあれって戦後保障をします、まあ、戦後保障というか賠償とは言わないのかもしれないけど、まあ、生産しますっていう話 でその国交正常化させる、要するにでお互いの請求権を放棄するというか、はい、まあ、これで最終決着をつける、はい、でそのために資金援助と技術援助を日本がしてます、その当時の、朝鮮というか韓国の国家予算の2倍を 拠出してるんですよ。
はあ、すごい金額だね。
すごい金額を拠出してやってて、で要はその技術協力があったから、はい、例の、ハンガーの奇跡というのが起こるわけです。で、ハンガーの奇跡が起こったのはいくつもやってるんですけど、この時の技術協力がいくつもやってるんですけど、大きいのは2つ。今のポスコって言われる製鉄の会社はすごく大きな、
はい、
そこを八幡製鉄が技術協力して作るんです。で、このもう一つがソヤンガンダム。これって発電ダムであり治水ダム、ハンガーの川上なんですけど、はい、この春川っていうところは、はい、ここで電気を作って、ね、電気をこう供給すること、ソウルに供給することによって、うん、あの大発展を遂げてるんですね。この2つがすごい大きい まあ、業績で、うんうんうん、要するに久保田豊は自分が作ろうとした水泡ダムをここで手放して無念のうちに戻ってくる、はい、そして日韓基本条約っていうのは基本的にそれ以上、まあ、これ最終決着だっていう話でやってる話なんで、はいはい、それ以上、まあ、請求権は日本側には発生しない、要はもう 100% 水泡ダムは自分には返ってこないっていうことですよね、うんうんうんうん、その仕事を自分でやってるわけです。
なるほど。
でそれは悔しいことでもあったかもしれないけど、はい、久保田にしてみたら彼はこの ODA の仕事でどんどん成り上がのし上がっていくので、要はこれを受注したことによってそこから先の自分の成功がある。要するに置いてきたけど、はい、ここでその仕事を取って彼は、まあ、スーペーというかその自分のやり残したものをある意味ここで完結させてるっていうか元を取ってるわけですよね。そういう仕事がソヤンガンダムの仕事。
なるほど。
でもう一つ台湾でも、はい、まあ、ある意味でその技術協力とかこの土木の仕事が一つ結実してるんですけど、うん、この蘇文渓ダムって、蘇文渓っていう川って台湾で4番目に大きい川ですよ、
はい、
で一番大きいのは濁水渓っていう有名な川があるんですけど、さっき八田洋一が作った河南大衆は濁水渓と蘇文渓から水を取ってるんですよ、うん、要するにあの河南大衆の中に蘇文ダムを作るっていう話なんですよ、
うん、
ただこれ受注した段階で実は蘇文ダムの設計図はすでにありました。
ほう。
なんでかっていうと、八田余一は宇山島ダム以外に蘇文ダムを作らなきゃいけないっていう計画を持ってて、ただ死んでしまったので作れなくて、はいはいはい、設計図だけが残ってる仕事を久保田さんが、これで言ったら久保田が蘇文ダムを作ることによって、はい、河南大衆も完成するわけですよ。
そっか、すごいね。
そう、こういうね、ダイナミックな
ロマンですよ、このロマンですよ、これは。
でもこれでちょっとその拓殖、はい、僕タイトルつけましたね、拓殖にかけた熱き男たちの物語、拓殖、はいはい、ってあの植民地を開拓していく拓殖大学の拓殖なので、ここでちょっと結末が一つできたかなと思ったんですが、はい、今年の6月にあるツイートを見てしまって、はあ、続きがあるっていうことが分かったんです。
どんなツイートですか？
6月10日朝の時です、はいはい、コロナ真っ只中の
どっかで見た人が目減りが
すいません
あります、はい、
片倉義文さんって、はいはい、今台湾の多分ジャーナリストというか情報発信の中で本当にトップの人だと思うんですけど、うんうんうん、この方ですね、
この方ですね、はい、
僕もちょっと何回か飲ませていただいて、
隣のあの方は
都内の方で、俺大好き、マルコさんかな、
マルコ
全部マルコじゃん
そうで、はい、この6月10日の、ね、朝9時19分のツイート、
はい、
多分会社に行く途中の電車で見たんですけど、
はいはい、
河南大衆の設計で知られる八田洋一義士の子息による後藤新平って都市計画ですか、後藤新平ですよ、の興味深い記述が多かったですって言ってこの写真を載っけてたんですよ。後藤新平略史って言って、はい、でここに「これ今やって書いてあるんですけど、
八田さん、
そうでこれ見た瞬間にもうこんな感じ、うん、本当に電車の中でなってなんか腑に落ちたっていうか、
はい、
脳内で何かと何かがつながったんですよね、うん、ちょっとさっきの写真アップにしよう、八田明夫さんっていうのは、はい、まあ与一さんのご子息って書いてる通り、はい、これ長男の方なんですけど、はい、で玉野総合コンサルタント株式会社取締役相談役の時に、まあ、後藤新平さんのこの薬師っていう、
はい、
これ見る限り冊子だと思うんですけど、
うんうんうん、
八田さんって後藤新平の研究で有名で、うん、あの普通に著作もアマゾンとかで売ってる本を 出されてるんですけど、多分これは特別に作ったって、ここに会社名入れてるんで、
はい、
業界周りか会社関係の冊子だと思うんですけど、で、すいません、ちょっと水飲みます。僕、玉野総合コンサルって名前は知ってて、
はい、
で八田さんのことも知ってたんですけど、この玉野の、
はい、
この時相談役って書いてあるけど、会長を八田さんがされてるんですよね。
うん、
そのこと知らなかったんですよ。玉野と八田っていう名前くっついてなかったので、
はい、
でもさっきのツイートを見て、ここがあーってなったのはこういうことで、うんうん、ツイート見た後に、
はい、
久保田栄孝の日本公演の遠隔をパッと見たんです、
うんうん、
もしかしてと思って。これ遠隔の一部ですけど、インドネシア連結子会社なんかとか、スリランカ、コロンボなんだから、まあ、ODA の仕事してるんで、こうい うずらっと並んでるんですけど、2005年の3月、
はい、
ちょっとアップにします。
うん。
わかります ?2005 年の3月に、玉野総合コンサルタントを、八田余一の息子である八田明夫さんが会長の会社を、久保田豊の日本公営が、子会社化してるんですよ。で、玉野はこの当時調べると経営がちょっと傾いて、
はい、
あの名古屋にある会社で、うん、愛知県とかから受注は多分かなり多くなってるんですけど、はいはい、経営効率が悪くて傾いてる、うん、それを日本公営が、久保田豊の日本公営が、うん、まあ、買収というか、うんうん、子会社化してると。で、日本公営のこの当時、もう久保田とか死んでますけど、日本公営の経営陣が、
はい、
八田の名前を絶対に知らないわけはないんですよ。
うんうんうんうん、
間違いなく知ってると思
うんです。それはそうですよ。
これぐらい、その日本公営ぐらいの会社の上役だと絶対に知ってると思うし、
うんうんうん、
そして買収する会社の会長の名前も知らないわけはないですよ、はいはい、
もちろん。
だから八田の会社だと思って日本公営は救ってるし、
八田さんの息子だから、だから救ったの、
うん、だからまで言うのか、まあ、はい、もちろん商売あると思いますよね、
はいはい、
でも分かって救ってるんだと思うし、うんうんうん、八田明夫さんにしても、
うん、
久保田豊の会社だからこそ任せられたというか、うんうんうんうん、その傘下につくことを決意できたんじゃないかなと、
うんうんうんうん、
ここに来てこの2人の本当のドラマの完結が、
うんうん、
迎えられたんじゃないかなというふうに気づいた6月10日の朝でございました。
それであのツイートを見た瞬間に
そういうことで
ピンときたってことです
ね、はい、すいません、ちょっとマニアックで長くなりましたがありがとうございます。
これ男のロマンだからね、
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、
来週に続きます。
Thank you. down, low key.